信じて感謝してイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。神、感謝します。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちのために十字架にかかり3日目の間に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。先週いろんなところに私は行ってまいりましたけれども、一つ金曜日の日ですね、長崎教会では山田とゴスペルクラブ主催の、デイ合宿というのがありまして、山田とフレアセンターで40名を超える方々が来て、12月14日の有料コンサートに向けて練習されたんですけれども、その日私は筑豊と大村に行ったんですけれども、筑豊に行ってきましてですね、筑豊に納骨堂といいましょうか、そういうのありますので太田兄弟の納骨を一つはしてきたんですが、それとともにですね、行きましたら平牧師の、和子牧師のお母様がおられました。で、実は和子牧師のお母様は、少し前ですね、痙攣を起こしてですね、入院したんですね。で、そして今までも何回かあったんですけれども、今までは救急車運ばれても、運ばれてた時は大丈夫だったりしたんですけども、今回は運ばれてる間も救急車の中で痙攣を起こして、そして向こうに着いてからもその痙攣が何度か起こってですね、ちょっとさすがに平牧師もですね、和子牧師も今回はもうついに召された時が来たのかなと、腹をくくったと言ってましたよね。もうその覚悟ができたみたいです。で、その時に今すぐメールが入ってきてですね、まず今から行きますという時にメールが入ってきて、祈ってくださいということでみんなに回して、で、今へと違って痙攣が収まらないということで、ちょっとそういう覚悟を決めたようなメールが来たので、私の方が東京の方にですね、祈りのミッションの方にお願いをしてですね、全国のネットに載せたんです ね、コスタ牧師にお願いしてちょっと頼んでもらって もしたんですね。そしたらですね、全国のネットに回りまして、もう1日も経たないうちにまた連絡が来たんですね。全く収まりましたということですね。で、お医者さんが非常に危険だと言われたんですけども、平牧師はもう覚悟を決めたみたいだったんですけども、本当に収まったんですね。そしてその後平牧師のお母様っていうのはですね、すごい伝道するんです。よくおしゃべりする方で、元気になったらですね、同志の人にですね、片っ端からね、あんた教会行きなさいよとかですね、そういう話をしてですね、どんどん祈る方なんですね。ちょっとすごい伝道する方なんですけども、それは伝道してるって感じじゃなくて、もう普通にこうね、主婦の方がよくおしゃべりするみたいに話すときにどんどん神様の話をして明かしちゃうんですね。それで推しの人が、コスタ牧師は福岡なのですぐ祈りに行かれたんですけども、お母さん祈ると同時に同志の部屋の方も祈ってあげたら、そこでそのすごく痛んでたのが痛くなくなったんですね。で、驚かれてエス様を信じられたりとかですね、何人かの方がエス様を信じちゃったんですね。それで昨日退院してこられて、数日か経ってなったんですけど、お会いしましたら非常にね、元気で笑顔が出ましてですね、特別賛美にまで出てこられてですね、さすがにちょっとね、昨日はちょっと狭い場所がなかったので広い場所だったんですけども、そしたらちょっと講談が階段が上がるようになったらですね、階段はさすがにこうやって上がられましたけどでもですね、元気に言ってられました。で、降りてくるときはですね、秋友くんが優しいですね、手を取ってあげて下ろしてあげてましたけども、でもとっても元気になって笑顔になったんですね。そう、私はびっくりしましたね。メールの内容から見てちょっと危ないと思ったし、で、本人も覚悟したそうです。で、ご主人がいらっしゃるんですけども、ご主人もクリスチャンなんですが、すぐ私のところに飛んでこられてですね、涙ぐみながら言うんですよね。キャラ牧師も今回ばかりは、この方はもともと大阪に生まれた方なんで大阪弁なんですね。今回ばかりはもうあかんと思いましたって、ね、もうこうしたら本当にみんなキャラ牧師回してくださったんでしょう、ありがとうございますって、本当にもこんな元気になっててね、泣きながら言うんですよね、ご主人がね。よかったなと思ったんですよね。で、やっぱ祈りの力っていうか素晴らしいなと思います。神様に感謝をしたいというふうに思います。ハレルヤ。で、それとともにですね、火曜日の日に、月曜日です、間違えました、月曜日の夜に私は久留米に行ったんですけれども、久留米に行った時ですね、ある一人のご婦人がですね、まだ若いと思いますけれども、若いといっても30代かな40代かなですけども、そのご婦人がですね、普段はそんなことはないのに今回はですね、普通じゃないぐらい暗かったんですね。昨日ちょっとチャペルコンサート見ましたけれども、でも一目で分かるぐらい暗くて、声をかけても一応こう会釈はするけど声が出ないっていうぐらい落ち込んでおられたんですね。で、メッセージの時も聞いてないわけじゃない、聞いてるけど顔が上がらないんですね、ずっとね。それで最後に聖会が終わった後にいろんな方をお祈りする で結構今回来るには若い方もいろいろ来られたので祈ってたんですけど、普通その方祈りに来るのに来ないんですね。だから牧師さんと牧師の奥さんがですね、せっかく来たんだから祈ってもらいなさいって言って、まあ、ある意味で無理やり連れてきた。で私は前に座られたので、どうしたんですかって聞いたら、最初黙っておられたんですけども、しばらく経って言われたんですね、ポツリポツリとね。2週間前にある方の言葉が心に突き刺さってしまって、それから2週間どんなに感謝しようと思っても、どんなにやってもダメなんです。全く気分がもうそれからもう仕事をしてても家に行っても教会に来てもどうしてももうちょっと2週間前のその一言でどうもダメなんですって言って、もう暗い顔で下向いたまま言われたんですね。ああそうですかってことでですね、まあ牧師をしておりますとそういう相談は結構ありますので、一つの言葉で10年間ですね、許せなくて苦しんだ人とか、どうしても許したいけど許せなくて痛んだ人とかたくさんいらっしゃいますから、そういうことは十分あり得るんで、あそうですかということで、まあ、お祈りをしたわけですね。で神様の愛が注がれるように、そして神様はこの方を誰が何て言うと愛しているということ、それから神様はこの方のことをよく知っておられて、その言葉を消してしまう、溶かしてしまう神様の言葉が注がれるようにということでね、まあ、4、5分祈ったですかね、こうゆっくりこうね、主の愛が注がれるように、そしてその言葉が溶かされて、本当に再びこうね、主の愛によって生かされて元気になれるようにって、まあ、祈ったんですね。で祈りましたら、祈り終わった時ですね、涙ぐんでいて笑顔が出たんですよね。ちょっとね、ありがとうございましたってね、ニコって笑顔が出たんで、でよかったなと思ってたんですね。やっと笑顔が出たなと思って、そしたらですね、金曜日の日に教会の方にその方からメールが来まして、祈ってもらった後、久留米教会の誰それですって書いてあると短いメールです。祈ってもらった後、心の中に突き刺さっていた言葉が溶かされていって、もうすっかり元気になりましたって、本当にありがとうございました、神様に栄光を返しいたしますってメールだったんですよね。いやすごく嬉しかったですね。で神様は体も癒されるけれども、心も癒すことができになるんですね。神様に感謝をしたいというふうに思います。で私は恵みによってお祈りする恵みをいただきましたけれども、何にもしておりませんね。全く神様がその方に触れて、まあ、神様の導きに従って祈りましたけれども、そのことを通して神が働かれてですね、癒されたんですね。本当に嬉しく思います。どうぞ皆さんですね、皆さんも体や心が痛むことがあると思いますし、皆さんの愛する人が体や心が痛むことがあると思うんですけれども、イエス・キリストに祈っていただきたいですね。その時主がその方に触れてくださるということを、ね、覚えておしております。そしてもう一つ嬉しいことがあったんですね。昨日ですね、西田公園の殉教世界のことなんですけれども、実は、26世人記念館長のルカレンド神父はもう全然 OK だったんですね。で市役所の方も問題なかったんですけれども、自治会長さんがですね、ちょっと去年私たちが不十分と言いましょうか、最後の方でちょっときちっとですね、ご挨拶するのができなくなったので、ちょっと去年の不手際がありましてですね、怒っておられましてですね、でちょっと貸してもらえない雰囲気だったんですけれども、それで、まあ、昨日三役を連れてくるようにと言われましたので、私と妻と、まあ、福岡教会のコスター牧師にちょっとご足労を願って3人で、怒られることを覚悟してですね、1時間以内で終わるようにって言いながらですね、で最後は必ず貸してくださるようにってね、西田公園でやるときに、ね、電源がないんですよね。だからあそこの地区センターを買えないと電源取れないし、冬は寒いのでご年配の方とかですね、やっぱりもし何かあった時に休める場所がないといけない、暖を取る場所がない、どうしても貸してほしいので、まあね、行ったわけですね。そしたらですね、妻から聞いていた話によるとね、相当怒られて怖かった感じだったんですね。でだから覚悟を決めていったんですね。何を言われても決して怒らないようにってね1時間以内では収まりません、できれば30分でって祈っていったんですよね。それで全国にこれもお願いしたんです。26世の記念会は全国の世界ですからね。そしたらですね、行く直前にまたメールしてですね、今から行きますからよろしくって祈ったんですね。それでまあちょっと早めについて待ってましたら、本当に6時ちょうど、ちょっと前ぐらい、ちょうど1、2分前に来られて、6時ちょうどに来たんですけど、何言われるかと思って覚悟したんですけど、やはり妻が言ってた通り注意はされて、そのこういうことだったってことでちょっとね、言われたんですけど、顔がね、怒ってないんですよね。確かに注意されてね、もう言ってる内容はその、ね、こうちゃんともっときちっとしてもらいたいとかね、後片付けきちんとしなさいとか、最後に挨拶ぐらいをしなさいとかいうことなんですけど、顔は怒ってないんですよ。それでね、笑顔も時折出ましてですね、ちょっとお酒の匂いもしてきましてですね、 ね、あの神様は愛の方ですね。あのお酒さえ精霊で用いることがあるんですね。ちょっと飲んでおられたんですね。あの酔ってないですよ。酔ってはないけど、ちょっとお酒が入ってたのかなって感じですね。それで、あの、15分ぐらいで決着したんです。で、向こうからですね、私たち貸してくださいって言ったのに、今年についてはね、もうひたすら謝りに行こうと思ってたから、もう貸してもらえなくても最悪仕方がないからと思って、もうまずね、謝ろうと思ってね、貸してくださいなんて言ったらね、妻が、あの、言われたそうですね、来年貸してほしい、今年貸してほしいから謝ってるんだろうって言われて怒られたそうだから、もう一切言わないでと思ってたら、向こうから貸すのはやぶさかではないとか言ってですね、他の団体にも貸してるんだから、あなた方に貸さないってことはない、みんなに貸す、ただちゃんとしてほしいんだとか言ってですね、あ、もうおっしゃる通りです、おっしゃる通りですって言ってたらですね、あの15分で話が終わってですね、もうあの私が許可したって言って、ちゃんと市役所にも、それからその鍵を持った人がいてね、帰りにそこに寄って来年の2月5日ちゃんと予約していきなさいとか言ってですね、言ってですね、話終わったんですね。で15分で決着。それでその後すぐにあのその鍵を持っている人のところに行って、その人はカトリ、その方はカトリックの方なんですね。あの、自治会長さんはカトリックの方じゃないんですけども、その方はカトリックの方で、ローマ法が大好きな方なんですけども、またローマ法の写真持ってきて見せてくれましたけど、結局それも5分ですんで20分で決着したんですよね。あの1時間以内でできれば30分で終わりますよねって思ったら20分で終わっちゃったんですよね。あ、やっぱり全国で祈るとすごいですね。そのあの平牧師のお母さんのことを私前の日に見てましたので、本当にすごいなって、神様が働くと思ったんですけど、自分がですね、でなんかあのまるで言ってました、妻が私嘘ついたみたいじゃないっていうぐらいこうやってでも言ってましたね、もうあんなんじゃなかったって、もう本当に怖がってすごかったのにって言ってですね、驚いてましたよね。だからあの本当に妻が嘘をついたんじゃないかと思うぐらい変わってたんですよね。あのまさにあの祈りの力だと思います。ということで、来年2013年の2月5日はお昼の部ですね。お昼の部は西高公園で来年も、全教聖火をすることになりましたので、皆さんよろしくお願いいたします、ね、で夜はあの平和会館か長崎大学の中部講堂がどっちかになります。ちょっと今どちらにしようか検討しているところですけれども、よろしくお願いいたします。少しに感謝をしたいと思います。であの面白いなと思うのは、あの今年ね、栄光を表すと言われまして、感謝と祈りと喜びって言われたんですけども、確かに祈ることを通してとか、感謝することを通して、主の技が小さなこと、大きなこと、いろいろ起こり始めてるんですね。ぜひ皆さん、主に期待してほしいというふうに思います。で、あの、昨日、男子牧歌学というのでチャペルがありましてですね、としや牧師がお話しされたんですけれども、金曜日の日にワンデー合宿というのがありまして、山田ゴスペルクラブのですね、いつも15、6人で練習されているそうですけど、今回は40人以上来たそうですね。でしかも、小学生も中学生も高校生も新しいというわけですね。高校生に関しては1人その演劇部の方が来ることはずだったら、友達まで連れてきて3人来たと、3倍の祝福できたということですね。だから中学生は踊り部門なんですけども、それも何人か来るはずだったら、1人なんか追加来てですね、4人ぐらいかな、でなんかやってたってことですし、なんかあと大人の方もいろいろ来られてですね、なんか40人を超える人数で練習したということでした。本当にあの祝福して感謝したいと思います。で昨日のチャペルコンサートもですね、あのリピーターの方、新しい方、12月の方は一生懸命宣伝してるんですけど、11月の方はあんまりしてなかったんですね。だから何人かはですね、誰も来ないんじゃないかと心配しておりましたら、いっぱい来ましてですね、でコンサート終わった後に帰らないんですね、コンサート終わった後に帰らない。であのよくですね、あの帰らなきゃいけないっていう人がいるんですけど、残ったりするんですね。で本当に祝福された時ってのは、人はねさっと帰らないんです。これはで昨日もあの女で、コンサート終わってすっと帰らないで、いつまでも残ってお菓子を食べながら、ね、うちのスタッフっていうか、ね、うちの教師たちはパパッとお菓子を食べてましたけど来た人たちはゆっくりお菓子を食べながらお話をしててですねなかなか帰らなかったんですよ。これいい意味で言ってるんですよ、残っておられたんですね。でなんかあのはっきり流れが変わったなと思いますね。その人々がその教会のここでやるコンサートや、それからそういうキャンプとかで合宿とかに来られるようになってきたということは、すごく新しいことが起こってきていると思います。で皆さん、ね、神様に期待してほしいと思います。さてそれで聖書の方に入っていきますが、今日はルカの5章ですけれども、これはシモン、これはペテロのことですけれども、シモンが、まあ、イエス様からその寮において奇跡を体験するところですね、5章の1節から見ていきたいと思います。5章の1節、私と同じ聖書の方は116ページ、一つ前の聖書の方は106ページです。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたがって書いてますが、で群衆がイエスの お勤めにして神の言葉を聞いた時って書いてありますから、群衆は神の言葉を聞いたんですね。エステの語る言葉をね。で、先週と先々週、神の言葉を聞く、神の言葉を受けるってことをお話しました。心を主に向けて、そして心を定めて、神様の言葉に聞き入る、ね、時間をかけて聞く、ね、そしたら神様の言葉が深く理解でき、また入ってくるという話をしました。また信じていると神様は必ず分かるように語ってくださるという話もしました。で、ここで今日は群衆がエステのことを聞いたんですね。神から言葉を受けたんで、ゲネサレ湖というのはガリラヤ湖のことです。今日は歌いませんでしたよね。ガリラヤという歌はガリラヤ湖のことですね。で、エステ様は立っていたんですけども、2節、岸辺に小舟が2艘ありました。それをご覧になって漁師たちはその船から降りて網を洗っていたと。2艘の、まあ、漁師の船があったわけですね、小舟が。で、実はこの小舟っていうのは、一つはペテロ、もう一つはおそらくヨハネだと思いますけれども、の、まあ、船だったわけですね。そして、まあ、あの漁師たちは、後を読むと分かりますが、昨晩一晩かけて漁をしてですね、一匹も釣れなかったわけですね。あ、でも漁師のプロの方がいらっしゃいますから、変なこと言ったら教えてください。漁師のプロの方がいますから、ね、あの、変なこと言って教えてください。でも一晩かけてですね、ガリラヤ湖で漁をして、ペテロやあのヨハネたちはプロですから、漁をして帰ってきた。で、残念ながら、前の晩一匹も釣れなかったんですね。だから、あの、プロですからね、趣味の釣りじゃないんですよ。趣味の釣りじゃないから、生活がかかってますから、当然、取れる時間帯に、取れる場所に行って、本気で取ろうと思ったと思うんです。なのに一匹も釣れなかったんですね。だから、本当になんて言いましょう、がっかりしてっていうか、ね、単なるがっかりじゃなくて、生活かかってますから、こう、ショックと言いましょうか、困ったなと思って帰ってきて、でも、やっぱり、網を洗わないといけないから、その網を洗っていたわけですよね。網を洗っていたんですね。そしたらですね、また、3節。そのうちの一つのシモンの持ち船、ペテロのことです。シモンの持ち船に乗って、竜から少し漕ぎ出すように頼まれたと。ちょっと竜から漕ぎ出してくれと。群衆がたくさん来てたので、そのちょっと船に乗って、ちょっと漕ぎ出してみんなから離れて、そしてイエスは座って船から群衆を教えられたと書いてあります。で、座ってって書いてありますよね。今私が立っていて皆さんは座っています。で、日本の場合は今学校でも先生が立って教えて、子供は座ってますよね。これは普通のスタイルです、今のね。今の。でも昔はそうじゃなかったん。時々昔の寺子屋のやつを見たら先生がこう座ってたりしてね。で、生徒も座ってる場合と生徒が立ってる場合がありますけども、そうなんですね。生徒も先生は座って教えたんですね。で、イスラエルもそうなんですね。先生の方が座り、みんなが立って聞くっていうことが多かった。だからこの時もこう座ってるんですね。あれ、そう思ってください。で、まあ、教えたわけですね。そして、話したんですね。で、おそらくペテロたちは、網を洗いながらね、疲れた心で網を洗いながら、イエス様の話を聞いてたと思うんですね。で、その主の話を聞きながら、イエス様の話には力がある、命がある、愛がある、いい意味で権威がある。なんか感じてたと思うんですね。なんか違うなって思いながら聞いてたら、一つ話を終わると、イエス様がいきなりシモンに、ペテロに向かって、今度は個人的に声をかけたんですね。深みにこぎ出して、網を下ろして魚を取りなさいと言われたんですね。4節。おそらくこの時、ペテロは、シモンは、網を洗い終わったと思うんですね。一匹も釣れない夜を通ってね、やっと網を洗い終わって、ね、体も心も疲れてるじゃないですか。さあ家に帰って寝ようって、この気持ちわかりませんが、さあ家帰って寝ようって、休もうと思った時に、イエス様がですね、シモン、ね、深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいってね、ぎょっとしたと思います。わかりますかね。外国人の方にはちょっと難しいですね。これが分かったらもう日本語バッチリです。魚って書いてギョって読むんですね。フィッシュって書いて、フィッシュっていうのを漢字で書くとギョって読むんですね。だから、ね、で日本語ではギョっていうのは驚いた時に言う表現なんですね。説明してますね。説明するジョークっていうのはつまらないんですけど。で、何かというと、さあやっと帰って寝れると思うときにイエス様がいきなりですね、深みにこぎ出してたから、ちょっとこぎ出してない、深みにこぎ出してってことは本格的にやりなさいってことなんですよ。本気でやりなさいってことなんですよ。ちょっとこぎ出すんじゃなくて本気でこぎ出してってことだから、奥にまで行ってってことだから、本格的に漁しなさいってことなんですよね。これはきついと思うんですよね。まあ、ちょっとやったらいいってことじゃなくて、もう一遍本気になって深みにまで行って網をちゃんと下ろして、その洗った網を下ろしてもう一遍漁しなさいって言われたんです。で、皆さんね、なぜペテロたちは帰ってきたかというと、もう取れる時間じゃなくなったからです。だから帰ってきたんです。ペテロだってプライドがあったと思うので、なんとかして取ろうと思って、取れる可能性のあるギリギリまで頑張ったと思うんですよ。 でももうこれ以降は取れっこないっていう時間帯になったから帰ってきたはずなんですよね。だから今更言っても取れるわけないんですよ。しかもイエス様は皆さん大工なんです、まあ、石工ですね。だからあのガリラヤ湖の漁に関してはペテロたちの方がプロなんです、専門家なんです、ね、イエス様はもちろん神の子だから奇跡が行われますが、しかし人間的に言ったら大工さんですね。その方にこの漁師のプロの彼らがですね、こんな時間から行っても取れっこないと思ったと思うんですね。だからペテロは思わずも言いました。5節、するとシモンペテロは答えています。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。イエス様ね、プロの私たちが夜通しやって取れなかったんですよ、一匹も、ね、って思わず言った。でもお言葉通り、イエス様あなたがおっしゃるから、あなたの言葉通り網を下ろしてみましょう、言われる通りやってみましょうって言ったんですね。でこの言葉を見る限り、ペトロたちは大量になると信じていたかというと、どうも信じていると思いませんね。まあ、もしかしたら釣れるか取れるかもしれない と思ったかもしれません。でもそんないっぱい取れるとは思ってないですね。どう見てもこのニュアンスからいくと、ね、取れないとは思ってないかもしれませんよ。取れるかもしれないけど、まあ取れたらいいなぐらいでしょうね。でもとにかく彼らはイエス様の言われる通り、でも言葉通り網を下ろしてみましょうって網を下ろしたんですね。で神様が語ってくるときですね、すごくうなずけるときあるんですね。あ、そりゃそうしたらいいって、さすが神様って思うときもあるけど、時々ですね、なんでそんなこと言うんだろうって、そんなことしてもどうにもならないなとかですね、そんなことしたら魚でするんじゃないかとかね、そんなことしてどうしようってこう、ね、納得できないこと、理解できないこと、でも吟味しても吟味しても吟味してくださいよ、ね、確認しても確かに神様だ、やっぱり神様だって、でもこんなことしてどうなるんだろうって思うことってあるんですよね。でペトロたちはある意味でこの時ですね、これもはっきりイエス様は、ね、直接聞いたわけですから、こんな時間に行って、まあ疲れてんのになと思ったと思うんですよね。でもイエス様が言うから、ね、話を聞いていて、なんかこの人はちょっと違うと、この人は言うんだからとにかく言う通りやってみようって言われた通りしたんですね。ここに鍵があるんです。で今日のメッセージの一番のポイントは次のところなんですね。5節にこう書いてあるんですね、6節、そしてその通りにするとたくさんの方が入り網は破れそうになった。その通りにすると、イエス様の言われた通りにするとたくさんの方が入り網は破れそうになったわけですね。でイエス様が言われた通り、もう一遍深みにこぎ出して網を下ろして漁をしたわけです。言われた通りに、そしたらたくさんの方が入ったと書いてある。で網が破れそうになった、だから私は個人的にこう信じてるんですね。あと一匹入ったら破れる、もう限界ギリギリまでいっぱいに釣れたってことなんですね。で面白いなと思うのはね、その前の晩ね、一匹も取れてないんです。で神様時々こういうことをするんですよ ね、これもうね、一生懸命やって一匹も取れないってね、もう全然ダメっていうところを通した後にね、その後に主の言葉に従うと大量になるわけですよね。で皆さんね、うまくいかなかった時、だってこれ漁の主のプロだからね、繰り返しますけど生活かけてますからね、本気で取りに行ったんですよ。本気で、ね、取りに行ったんですよ、生活かかってるから。で一匹も取れなかったんですよ、全くゼロなんですよ。これはきついですよね。でもその後に主の言われるところにしたら大量でもう網が破れそうになるぐらい取れたんですね。このコントラスト、この、ね、すごいギャップ、神は時々されるんですよね。だからあなたは自分が一生懸命やってうまくいかなかった時、落ち込まないでください。何かこの後にあるぞってね、クリスチャンは期待するのです。私はできなかった、神様きっと何かあるんじゃないのかなって主の言葉をね、聞いてほしいんですね。でペテロは主の言うとおりしたら大量になった。しかもですよ、ただ大量になったんじゃなくて、7節を見ると、そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして、おそらくこれ小舟に行ったもう一艘の船ですね。でもう一艘の船はおそらくヨハネの船だと思いますが、そのヨハネの船は漁に行ってないんですよ。行ったのはシモンの船だけなんです。だからこの漁に行ってないヨハネの船はただ眺めてただけ、ね、先に帰ろうかと思ったけど、なんかペトロたちが行ってるから、まあ待っとこうと思って待ってたんでしょうね。何もしてないんです、ね、ところがですよ、合図を出して助けに来てくれるように頼んだ。でその船がやってきて、彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげたところ、2艘とも沈みそうになったと。だからシモンがイエス様の言われる通り従って大漁したら、いっぱい釣れて、自分の船だけだったらもう沈んでしまうから来てくれって言ったら、このね、見ていた船がやってきて、 2頭とも死ぬ人になったということは、どういうことかというと、あのヨハネの関係ない船までいっぱいになったわけですね。これを漁夫の利って言うんですけどすごいなと思いますよね。あなたが神の言葉に従ってその通りにすると、自分が祝福されたわけじゃないんです、他の人にまで溢れるほどの祝福を注げるんですね。これがね、神の言葉の力なんですよ。主の言われる通りにすると、自分が祝福されたわけじゃない、他の船にまで、他の人にまで、他の方にまでその祝福が溢れるぐらい及ぶんですね。これが神の言葉の力です。だからね、主の言葉に従うときに私たちは神の奇跡と栄光を言います。で、自分たちだけじゃない、他の人にまで祝福を呼ぶんですね。で、今日のメッセージの主旨はここなんですね。その後ペテロはその神様のすごい奇跡を見て、その中に愛を見てですね、自分の罪深さに驚いて、この後、離れてくださいというわけですね。そしたらイエス様が恐れなくていいよって言って、献身の招きがあるんですが、今日は後半は中心じゃなくて、ちょっとここのところね、その通りしたところなんですけども、何度かお話ししていますけれども、ウガンダにこの前チームが行って、いよいよ海外選挙の第2章が始まりまして、今までにないレベルの選挙が始まりました。3000人とか、の人たちが集まってきて、もたくさんの人が救われたり、すごい奇跡が起こったり始まっていますが、一番最初の海外選挙はフィリピンだったわけですね。で、その時はどういうふうに起こったかというと、パウル牧師が予言が来たんですね。あなたはフィリピンに必ず行くって、ね、だから準備をしなさいと言われた。でもその頃私はまだ海外選挙一回もしてなかった。中国に聖書は持ち込んだけれども、実際に海外選挙に行って説教したり証しをしたりとか、今はもう頻繁に行きますけど、その頃まだ行ってなかったんですね。もう20年以上前。それでパウル牧師はそう言われても、フィリピンの方の友人もいなければ知り合いもいないし、海外選挙したことがなかったから、その時言われてね、へえと思って忘れちゃったわけですね。そしたらまた予言があったわけです。あなたはフィリピンに行く。でまた忘れちゃったわけですね。そしたらですね、今度非常に厳しくですね、攻めるような感じで、あなたは必ずフィリピンに行く、だから準備をしなさいって、ちょっと厳しい言葉できた。でパウル牧師は悔い改めてですね、すいませんでしたってね、必ずフィリピンに行けるようにってこう祈ったわけですよ。2週間経った時、ユーズ・リーダー・ミッションっていう選挙団体がありました。アメリカの選挙団体で資格訓練をするところ、そのグループからフィリピンの教会からダバオね、マニラじゃなくてダバオの教会から、来てほしいっていう招きが来てると、行ってくれませんかっていう依頼が来たんですよね。予言があったでしょ。だから分かりましたってことだった。実は我々の教会に来る前に、有名なある教会と英語が喋れる牧師がいて、海外選挙やってる教会に依頼が行ったけど、どっちも断ったんです。なんでかというと、当時のフィリピンのダバオは危険度5だったんですね。海外渡航が禁止されてる地域でした。共産ゲリラがいたんです。今はイスラムゲリラですけど、当時共産ゲリラがいまして、非常に危険だったんですね。キリングフィールドっていうのはカンボジアのことですけども、キリングフィールドって言われるぐらい危険だったんですね。だからみんな断ったんです。我々は神様から前もって言われていたので、言葉があったので受けたんですね。で、行くことになった、行ったわけですよ。でも初めての海外選挙で、全然やってないからですね、選挙をまだね、その外に行って慣れてなかったんで、秋元牧師はですね、PA とエレキギターのいいやつを持ってですね、デーカンが通った、これで最低限向こうの教会の助けになったと言ってね、喜んだわけです。そんなレベルだったんですね。で、行ってみましたら、ダバオの国際空港に着いたら、なんかすごいお出迎えがあったそうですね。誰が有名人来てるんだろうってこう周りを眺めながら行ったらですね、パウル・アキモト&ワーシップチームと書いてあってですね、自分たちのことだってびっくりしてですね、慌ててね、元に戻ってね、こういう呼吸を整えてからって言ったそうですね慣れてないからね。そしてこう鼻輪をかけてくださってですね、その時はダバオの市長も訪問したんですって。ちょっと普通じゃなかったんですね。っていうのは非常に危険だったので、マニラまではみんな来るけど、ダバオまで来てくれなかった。でも日本からわざわざチームを作って行ったので、ダバオ市長まで訪問したそうですね。その向こうの牧師に連れられてね、そういうことがあったわけですね。で、この時は男性だけだったんです。女性はいれなかったんです、危険だから。男性7人で、独身者両親が、結婚してきた奥さんが、一筆書いたんですね。もし何かあったとしても、本人の意思で行きましたって、教会に責任は問いませんっていう一筆書いてサインしてもらって行ったんですね。3日の断食を3回やってね、行ったんです。そして行ったんですけども、すごい大歓迎でですね、帰って恐縮して歩いて行ったらですね、リダル公園というダバオで一番大きな公園があるんですね。でそこに、ここでやるんだって言ってね、すごい大玉かかってんですね。ほいで見てみたら、パウル・アキモト&国分寺ワーシップチームって書いてあって、当時国分寺だったので、で、サルベーション、ミラクル&ヒーリング・クルセードって書いてあった。 サルベーションは救いだからね、いつも伝道師がやってるからいいんですけど、ミラクル&ヒーリングとは奇跡と癒しですね。で、今はもう主の時代では普通になりましたけど、当時はまだですね、奇跡と癒しが、いわゆる瞬時で起こる奇跡や癒しというのはまだそんななかった。で、行ったメンバーのうち7人のうち、秋元牧師は牧師だから祈ったことがあるけど、あとの6人は祈ってもらったことはあっても祈ったことはなかった。まだ新学生で。そういうレベルだったんですよ。ね、でも神が言ったから言ったんですけどね、それを見てですね、みんなびっくりしたんですよね。待ち上げてやってるクルセードで、奇跡とか癒してそんなこと自分たちはできないって思ったわけですね。ほいでね、ジョイフル教会という教会に集まって、そこで泊まったんですけど、みんな来てですね、どうしようかって話だったわけですよね。びっくりして。一人の子が言ったんですね。謝りましょう。すいません、私たちにはできませんって。そうじゃないと、こんな期待してやってもらってね、できなかったらね、帰って後で目をかけるから、もう謝っちゃいましょうって言ったんですよね。だからですね、みんなね、そうだ、それがいいってみんな言ったんですって。ね、ほいたらですね、秋元読者が神様からね、やりなさいっていう話が来たんですよ。まずフィリピンに行きなさいって予言、次今度はね、やりなさいって、あなた方はその力でやりなさいって言われたんです。それで、ね、みんな納めて、いや、とにかく主が言ってるからやろうってことになったんです。これで祈ってやったわけですね。で、クルセード、リタル公園で、現地発表2000人。ね、パウル牧師が数えたら2、300人って言ってましたけど、ね、あったわけですね。それで始まったわけですね。で、説教して、説教は祝福されました。招きをしたら結構救われました。で、次、奇跡と癒しの招きをしないといけない。ね、奇跡と癒しを求める人出てきなさいって言うんですよね。今はね、もう大胆ですよ。もうバンバン祈りますし、バンバン怒りますからね。ウガンダのがすごい怒りましたもんね。ところが、初めてでしょ、もう20年以上前。ね。でね、言ったパロフィシー言ってましたよね。心細そうに、自信なさそうに、癒しの必要な人は出てきてくださいって言ったんですね。これわかるわけですよ。普通ね、4、50人出てくるんです、本当に。行かれたらわかりますけど。ところがね、2、3人しか出てこなかったんですって。それで、でもその2、3人に祈りに行けないんですよね、自信がないもんだから。そしたらフィリピンの牧師たちがですね、とんでもない人たちを呼んでしまったと思って仕方なく彼らはこう祈り行ったわけですね。で、一緒に祈ったわけですよ、ね。そしたらフィリピンの牧師たちはなんか号令がかかってみんないなくなっちゃった。で、日本人だけ祈ったわけですよね。ちょうどその時に一人のご婦人が、ご高齢のご婦人が上がってきた段を登って、そしてどうしたんですかって聞いたら、片耳が30年聞こえないって言うんですよね。それでね、困っちゃったんですけど、もうこの際だと思って、超演技牧師の真似をして、指に耳を、これ、パラパラパラパラパラパラって威厳で祈った後に、こう耳に、ね、その聞こえないものの耳に指を突っ込んでね、イエスキリストに手面する、つんぼなくれ、出てけってね、日本語でですよ。ね、でポーンとこう指を抜いたわけですね。そして、こうやって耳のそばで、パンパンと手を叩いたんですね。それで、聞こえますかって、全く超牧師がやった通りの真似をしたわけですね。で、その人がですね、聞こえますって言ったんですよ。それで、秋元牧師とチームのメンバーはですね、気使ってくれてるなと思ったそうですね。それたらね、もう、ああ、よかったですね、ハレリアーって言いながらね、誰一人野菜だと思ってないんですよ、日本人は。ハレリアーって言いながらですよ。ね、そしたら、その人降りていったんですよ。泣いてるんですね。泣きながら踊り始めたんですね。ハレリアー、ハレリアーって、聞こえる、聞こえるって、もう、ボロボロ泣きながら喜んでるんで、本当に癒されたんです、本当に。これでみんな一人、ブワーって上がってきたんですね。40、50人がいっぺんに。俺とびっくりしてですね、もう仕方がないから、みんな別れて祈れって言ってですね、日本で祈ってもらったことをしない人たちが必死になって祈り始めた。もうわけわからないままに。何が起こったんですか？バタバタ癒しが起こったんです。で、祈ってる方が驚いてるんです。祈ってる方が。なんで俺落として怒るんだってね。で、それで、目がね、白目、ね、白内障ですかね、白い目しかないってことはない。祈ったら、目の前で黒い目ができてくるとかね、ちょっと尋常じゃない奇跡が起こったんです。長崎でも長崎新聞みたいな一般新聞がある。ダバオにもダバオのローカル新聞が。その新聞記者が来てたんですよね。日本人が来て、通訳が3人立つから、英語と現地語で。でユニーククルセードって写真入りで、一般新聞ですよ。長崎も長崎新聞みたいなやつ。それに、ものすごく大きく記事が出た、写真入りで、ね。ユニーククルセード、奇跡と癒しが起こったっていうね。新聞記者が書いてるんですね。だから客観的に起こったんですよね。で、面白いですね。帰ってきた時ですね、ある方の奥さんがね、あなたを通して癒しが起こるわけがないって、あなた一人で祈ったんじゃないでしょ、二人でしょって言って、ね、うん、二人でも祈った、そうよ、あなたじゃなくて、そう、相手の人の信仰とか言ってたそうですね。そう言われるぐらい、でも、本当に起こったんです。一回じゃなかったんですね。で、彼らはその日帰ってきて感動してですね、でも次の日またやるでしょ、自信がないわけですね。神様すいません、不信仰の私を許してくださいって言って、でこう必死によって言ったら、また起こるわけですよ。それで、ね、2回起こったから地震がつかったら、やっぱり地震がないわけですね。神様助けてくださいって言って、3週間行ったんです。で、場所を変えていろいろやったんですけど、本当に奇跡が起こったんですよ、癒しがね。 で最後帰るときにですね、面白いんですよね。何が起こったかというとね、空港、ダバ国際空港でね、若い女の子って必ず泣くんですよ、最後はね。しかも3週間もいたら。で向こうの人たちは人たちでね、チームの人たちの選択を全部やってくれてそうですね。だからね、なんかもう愛着がついてね、いいわけです。でもね、若い女の子じゃなくて、牧師たちが泣いていたんです。で呼んでくれた牧師はカスティア牧師と言います。ジョイフル教会のね。その人がメインで呼んでくれたんですね。で、たくさんの人が協力して。でその方はちょっと牧会で行き詰まっていた。そしてもう自分は牧師にはもうこれ以上続けれないって、ちょっと教会からもいろいろあって、これを最後の花道にやめようって決めてたんですよね。でもチームが来て、チームと一緒に行動しながら、本当に神様がたくさんの人を救い、癒しや奇跡をいっぱい起こしてくださったのを見て帰ったんですね。来てくれてありがとうってね。みんな前までは来るけどここまでは来てくれなかったって。でもあなた方が来てくれたおかげで、私たちが神に見捨てられてないことがよく分かったと。あなた方を通してこんな素晴らしい神の技を見せていただいて、神様が私を今も愛して選んでくれていることが分かったって、ありがとうって、牧師を続けていく勇気ができたって言ってね、彼は今もですね、牧師をやってるんですよ。二十数年経った今も。そして個人を一つ経営して、そして市議会議員か県議会議員もやりながら牧師をしてるんです。進学校も作って、そしてそのジョイフル教会は別のその時兄弟だった人に任せて、そのジョイフル教会も300人ぐらい増えてるんですよね。大きくなってるんですよね。でその時だけじゃなくて、今もっと広がってるんだ、例えばね。いやね、面白いと思うんですね。あの時フィリピンに行きなさいって神からの言葉予言があって、ね、謝ろうと言った時に神様がその力でやりなさいと言ったら、踏み出していったら、全然力のなかった私たち、謝ろうと言ったのは私たちを通して神様は癒しを行われた、奇跡を行われた、救いを行われた。そしてたくさんの、いいですか、大の大人たちがみんな泣いてたんです、帰る時。神様は私たちを愛しておられるって、このフィリピンの地をダバオの地を愛してくださってると分かったって言ってみんな泣いてたんですね。いやね、主に従っていく時ね、だって一番驚いたのはこっちですよね。私日本にいまして、当時の留守番だったんですね。2000人というか2000人って信じてましたけど ね、すごいと思ってね、癒しが持った、奇跡が持ったって、ハレルヤーって言ってね、うわーすごいって言って喜んでましたよね。で必死取りなしてましたけど、ね、チームの人たちが祝福され、私たちも祝福されたけど、向こうの教会も祝福されたんですね。神に従うときに、神の技が起こることによって従った人が祝福されたわけじゃない、他の人にまで祝福を及ぶんです、恵みを及ぶんですね。これが神様の働きの原則なんですよね。え、なんですね、私たちの人生にはいろんなことが起こりますけれども、ペテロはこの時、その前、一匹も釣れない夜を通ったんです。フィリピン人の時に謝ろうっていうぐらい力がなかったんです。でもその後に主が技を成しくださったんですね。なんですね、自分の力で精一杯頑張ってダメだった時、落ち込んだり落胆したり諦めたりしないでください。あなたの愛する人が一生懸命やったけどうまくいかなかったと、あ、もうダメだなんて決して言わないでください。イエス・キリストがおられます。十字架にかかるほど愛してくださったイエス・キリストがおられます。復活して今も生きておられるイエス・キリストがおられます。この方があなたに語り、あなたの愛する人に語る言葉が与えられたなら、確認はしてください、吟味はしてください。先週話しましたね。でも確かに神様だと分かったら、恐れずに踏み出していきましょう。私たちには力がありません。私はふさわしくないかもしれません。でも神の言葉に従うときに、神の言葉は真実なんです。神の言葉には力があるんです。神の言葉には命があるんです。神の言葉は愛なんですね。この言葉に従うときに、神が祝福してくださり、その祝福が他の人にまどわります。これをね、どうぞ覚えておいただきたいと思います。最後に、昨日はそのさっき言いましたトシア牧師がですね、チャペルで言われたんですね。冬の白馬キャンプというのは2月にあります。今年も2月27、8期かなあるんですけれども、行きましょう、ぜひ皆さんね。2年前から映像コンテストが始まりました。で2回とも教会がとにかく出品しようと出したんですね。どっちかというと酒井牧師とか利也牧師とか個人的にやって出してくれたんですけど、2年間出してみて、まあ、ある限界を感じたみたいですね、利也牧師。そして、ね、こう限界を感じた時に神様から言われた、チームを作りなさいって、個人じゃなくて映像チームを作りなさいと言われた。で作れたってチーム作りようがないですよね。で祈ったそうです、神様チームをくださいってね。そしたら4月になったら、いろんな人が集まってきて映像チームができたんですね。で映像と思ったんでしょうね。そしたらですね、そこでですね、4月から始まったんですが、 その時私がね、ふっとですね、これも示されたんですね。営動チームで合宿したらって言ったんですね。一言ね。そしたらね、素直ですね、どうしたらこちら、よし、やろうと思って、一泊二日の合宿、教会でね、教会ですることされて、8月から始まったんです。その営動合宿で生み出されたのが、なんだっけ、オンライン礼拝 CM 編の大学生編が8月、9月編が、サラリーマン編だったんですね。で、8、9ってすごく祝福されたんですけど、祝福されて、人間的な勢いで10月またやったんですよ。ね。一生懸命やったんですけど、うまくいかなかった。10月はですね、次のやつを予定したけど、うまくできなかった。作品ができなかった。その理由は簡単でですね、一生懸命頑張ったんですけどね、いろんななかったんですって。それで11月は、年は牧師がみんなに言ったそうです。今回はとにかく祈ろうって。11月に言葉来たでしょ。いつも喜んでなさい、耐えてなさい、すべてまで感謝しなさい、祈ろうって。それで祈祷会から始まる、水曜日の夜から木曜日1日かけるってやるんですけど、祈祷会にみんな来て一生懸命祈って、まあ、その後内部パーティーをして、うんとお腹も満たして、そして木曜日の朝、早朝でしっかり祈って、で、合宿でミーティングする前に必ず祈ってやったそうです。そしたらね、今日本当は作品が出る予定だったんですけども、今度は井上君が出てくるんですけど、オンライン礼拝って言うんですね。で、それがキーワードなのに、その言葉だけ小さくなってるんですよ。だからその言葉をちょっと吹き替えでもっぺん入れ直したら来週見れますので、楽しみにしてください。ね。すごくいい、45秒のいいやつができてますから。で、こう言ったそうで一人の人がね、思わずもポロってね、トシヤ君が思ってることを言ったんですよ、ちょうど。祈らないのと祈るので、こんなに違うんですねって、本当に11月の今回の合宿はいいって言ったそうですね。主が言った通り祈ったらすごく祝福されたそうです。で、トシヤ君がそう思ってることを全然違う人が思わず言ったんですって。いや、本当に祈ると素晴らしいってことが分かったって。私それを聞いて嬉しかったんですね。祈るとこんなに祝福されるんだってことを頭じゃなくてメンバーが体現し始めたんですね。私ね、これから素晴らしいことができるというふうに思います。神に期待します。で、皆さんですね、主の言葉に従って踏み出していくとですね、神の祝福が現れ始めてくる。小さなこともあれば大きなこともあります。人生のすごく大きな節目もあればちょっとしたこともあるでしょう。でも神様の言葉に小さなことでも大きな節目でも従っていってほしいですね。で、力がないなと思う方は祈りましょう。一人でできない人は教会に来てください。一緒に祈りましょう。身体なる教会の助けを借りると人は従っていく力が来るんですね。これはね、ぜひ覚えてほしいです。それが教会の恵みです。鍋を一緒に食べて楽しむのも素晴らしいですけど、教会の一番の恵みはね、一緒に祈ることによって一人ではできないことを、従えない力を神は従わせてくださるんですね。自分にはとてもついていけないと思うところを神の恵みってこう超えていけるんですね。そして神の奇跡を共に見れるってことですよね。これが教会の素晴らしさですね。ぜひね、その恵みに預かっていただきたいと思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。シモン・ペテロはイエス様、一晩やって釣れませんでした。本当に生活がかかっていたので、いろんな意味で精神的にもまた肉体的にも疲れてがっかりしてたと思いますが、そんなペトロの後は深みにこぎ出して網を下ろして漁をしなさいと声をかけられます。ある意味で大工のイエス様から言われたらちょっとびっくりしたと思いますし、今更言っても釣れないと思ったと思いますが、それでもペテロはあなたの言葉に従って漁に行った時、驚くほど釣れました。一番最初のフィリピンチームもそうでしたけれども、私たちが一体何の力になるんだろう、全然力のない私たちだと思いましたが、そんな私たちを通して神様働いてくださって、フィリピンの本当に愛する兄弟姉妹を救い助け、こんなどうしようもない私を通してあなたは栄光を表してくださいました。ありがとうございます。私たちは弱いですし力がありませんが、あなたが語ってくださるとき、その言葉には命と力があります。どうぞあなたのおっしゃる言葉に従って、私たちが共にあなたの栄光を見ていけれるようにどうぞ導いてください。お一人お一人に神様語ってくださり、その言葉に信頼して踏み出していって、神様の愛と真実を、奇跡と栄光を豊かに見ることができるように、家庭の中で、生活の中で、お仕事の中で、学校の中で、豊かに教会の中で見ることができるように導いてください。短くお祈りをいたします。罪があると祈りがかかりませんので、短く悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今素直に具体的に 大胆にあなたの願いをおっしゃってください。自分のことでも家族友人のことでも結構です。健康の問題、経済の問題、人間関係の問題、勉強のこと、お仕事のこと、どんなことでも神様はあなたの願いと求めに聞いて答えてくださいます。天のお父様、主イエスキリストの皆によって父なる神の恵みの台に出てまいりました。お一人お一人があなたに願いを求めていることにあなたが答えて、癒しを与え、解放を与え、解決と勝利を与えてください。イエスキリストの皆によって命ずる心と体を癒しされよ。イエスキリストって命ずる心と体を治れ。腰の痛み、イエス様って命ずる癒しされよ。腰の痛みの根本的な原因に触れてください。癒しされよ。ここにいる方、また家族や友人の腫瘍、ポリープ、がん、イエス様って喉のがん、子宮のがん、それから、この体にあるがん、イエスキリストって命ずる、がんのイエス様って命ずる、その人の体中からキリストさんって命ずる、出ていけ。良性も悪性も腫瘍、ポリープ、イエス・キリストって命ずる。ここにいる方、またこの問いなしているその方の今その場所でその人の体からイエス様って命ずる、出ていけ。腫瘍よ、ポリープよ、消えてなくなれ。また白血病、イエス様って命ずる、完全に癒されよ。不眠症、対人恐怖症、不安神経症、躁鬱病、統合失調症、夜眠れない方、イエス・キリストによって癒されよ。全く愛を恐れを締め出します。主の愛、主の愛を注いで、主の平安、シャローン、主の平安、シャローン、平安を注いで、恐れから解放してください。恐れをその人の心と思いのうちからキリストさんって命ずる、恐れを、恐れの霊を出ていけ。平安と愛を注いでください。全く愛を、平安を与えてください。お願いいたします。経済を祝福し、職場の人間関係、学校の人間関係、家庭の家族関係を祝福し、許しと和解を与え、癒しと回復を与えてください。言葉が引っかかって何か心が痛んでいる方がいます。主の愛を注ぎ、その言葉を溶かして、本当に笑顔で無理なく心から喜んで家に住むことができるように、家庭の中に、職場の中にたくさんの笑顔が、喜びがあるように、食卓がいつも楽しい笑いで満たされるように、主が働いてください。主が神の恵みを注いでください。お願いいたします。遠くに離れている子供さんがいて気になっているけど、ちょっと勇気がなくて連絡を取れないという方がいますが、恐れずに連絡を取りなさい。今その子供さんは助けを必要と言います。子供さんといってももう若くはありませんが、助けを必要としています。あなたはその人に連絡を取って助けてあげなさい。そのことをきっかけに、確かにこのその子供さんとの関係の回復と、なんか救いに至る道が始まると教えられます。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、恋願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。お知らせお願いします。